こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。春分が過ぎ、最初の満月が巡ってきますと、次の日曜日がイースターです。イースターはゲルマンの春の女神の名に由来するもので、春にふさわしい行事となっています。そしてその前の週が受難週と呼ばれています。受難というのは英語でパッション。一体どのようないきさつがあったのでしょうか。このキリストの受難は全人類の罪をあがなうための、実は神の遠大な計画のクライマックスでした。今日はここで2000年の昔、エルサレムで繰り広げられた一大ドラマに登場した人物を通して、キリストの十字架と復活の真の意義を尋ねてみたいと思います。今週はその十字架の意義、その復活についてご一緒に考えてみましょう。2000年前のこの時、都エルサレムでは何百何千というユダヤ人たちが世界中から集まって、ユダヤ三大祭りの一つ、杉越の祭りを祝っていました。その祭りの最中にユダヤ人たちの奇妙な裁判が開かれたのです。裁かれるのは5日前、城の木の枝を打ち振る群衆に、ユダヤ人の王万歳と歓呼の声で迎えられたナザレの預言者イエスでした。裁くのはかねてからそのイエスに嫉妬心を燃やしているユダヤ教指導者たち、そして邪魔者は殺せの権力者たち、気に食わぬ者は蹴落とせという実力者たち、証拠はともかく都合のいいように人を裁こうとする断罪者たち、原則も哲学もなく、ただ飛び回っているゴマの灰の輩、それに不和雷動的な烏合の衆、このような人々の集まる社会ではまともな裁判になるわけがありません。当時司法権はローマ帝国にあったので、被告人イエスはユダヤ人の間でたらい回しにされた挙句、やっと裁判はユダヤの総督ポンテオ・ピラトの官邸の庭で行われることになりました。金曜日の朝早くでした。総督ピラトはイエスと対面します。もともと良識あるピラトに悪意はなく、ユダヤ人同士の騒ぎに巻き込まれているイエスの無罪が分かっているだけに、何とかしてこの男を釈放してやりたいという思いが募ります。ところが群衆の方はそのようなピラトに業を煮やします。そしてピラトの最も痛いところをつくのです。ピラトよ、もしこの男を釈放すれば、お前はローマ皇帝の味方ではなくなる。自分を王だとする者はローマ皇帝に背くものではないか、と激しく叫んでピラトに詰め寄るのです。この声にピラトはたちまち自分の身の危険を感じます。あ、そうだ。このことがもし ローマに熟訴されてしまったら大変だ。自分の首が危ない。そこでピラトは群衆の目の前でおもむろに水を取り寄せ手を洗って言います。この人の血について私には責任はない。お前たち自分たちで始末するがよい。つまりピラトは我に関わりなしの宣言をしたのです。自分可愛さに真実にあえて目をつぶったのです。つまり裁判を通してピラトは自分で自分を裁いてしまうことになったのです。ピラトはこの後3年間ユダヤに留まりますが、最後はローマに呼び戻された後、ゴール地方に流され、出世とは裏腹に島流しに遭ってしまいます。そして自殺したと言われています。スイスのある村では、このポンテオ・ピラトについての言い伝えが残っています。それによりますと、嵐の夜、山の上に雷鳴が轟き、稲妻がきらめくとき、そこにピラトが手を洗っているのが見えるというのです。これはシェイクスピアの書いた戯曲、マクベスの場面に似ていますね。マクベス夫人も人殺しをしたその拭い取れない赤い血を自分で洗い流そうとします。歴史に文字はありませんが、もしピラトがこの人に罪はないという決断に完全と踏みとどまっていたならば、いやいや、明日では遅すぎたのです。裁きは終わりました。刑は決まったのです。そしてピラトはイエスを群衆に渡したのです。I walked the day when Jesus walked in days of long ago. I wandered down each path he knew with a reverent step and slow. Those little lanes, they had not changed. A sweet peace fills the air. I walk the day when Jesus walked and felt His presence there. My pathway led through Bethlehem.
Unafraid. day where Jesus nailed and felled him close to.
主イエスの歩まれた道、歌はテーネル・ハリスでした。ここで場面はゴルゴタの丘に移ります。十字架刑が行われたのは最後尾を意味するゴルゴタの丘でした。ラテン語ではカルバリの丘と呼ばれています。ここでは百人隊長が登場します。この百卒長とも言われるこの百人隊長は、この者どもを処刑せよという命令を受け取ったのは、その日の朝の9時頃でした。百卒長というのはローマの軍隊の百人隊長のことで、十字架刑の処刑責任者でした。で、彼はユダヤ人ではない異邦人だったので、まずこのようなユダヤ人同士のごたごたには無関心でした。ただユダヤ人によって奇妙な裁判が開かれ、群衆が十字架につけようと叫び、総督ピラトもそれを認めざるを得なくて、その犠牲となったこと、その犠牲者であるナザレの預言者を処刑しなければならないことだけは分かっていました。生粋の軍人だった彼にとって、十字架刑の処刑そのものは決して珍しいことではありませんでした。しかし今回の十字架刑は違っていました。初めから終わりまでをつぶさに目撃した百卒長にとって、このナザレの預言者イエスはあまりにも違うので驚くことばかりだったのです。それはまず、罪のない男の態度でした。今まで刑を執行される人々は、反抗的になるか、あるいは臆病になるかでした。ところがこの罪のない男は、静かな落ち着きを見せ、苦々しいことを一言も発せず、十字架につけられる時の苦痛の叫びも、また苦しめた者たちへの復讐のわめき声も、呪いの言葉も聞かれませんでした。この男が初めて出した声は、静かな祈りの言葉でした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この言葉は軍人としての冷淡な百卒長の心に煮えを浴びさせられるようでした。固い岩が粉々に砕かれるような衝撃でした。自分が殺そうとしているこの男が、今、この自分のために祈っている。しかも、許しを願うとは。百卒長は何か、普通の人ではない聖なるものを感じたのです。さて、正午が近づくと、真っ昼間だというのに、暗闇が地を覆いました。空は次第に暗くなり、太陽は光を失います。天地は暗く、喪に服して黙したのです。キリストがお生まれになったとき、ベツレヘムの野では、輝く光と天使の歌声が聞こえました。しかし、キリストが殺された日は、エルサレム全地は、闇に包まれたのです。そして恐ろしい状態が日没まで続いたのです。人が神を抹殺しようとするとき、世界は暗くなるのです。3時間の間、人々は神の子を あざけっていました。次の3時間、暗闇の沈黙が地を覆ったのですと、突然イエスがその闇に向かって叫びます。すべてが終わった。これはイエスが勝利の叫びをあげたのです。終わったというのは、戦いに敗れて終結したのではなく、敵の大将の首を取ったりと手柄をあげた叫びなのです。勝った、終わった、十字架にかけられながらも勝利者となったキリストの叫びなのです。で、この終わった、成就したというラテン語は、コンスマートムエスト、つまり炎が焼き尽くすように残すことなく完全に成し終えたという意味です。人類の先祖は神に対する思い上がりから創造主である神と断絶してしまいました。その断絶が罪の世界を生み出したのです。ところが神は自ら人との関係を取り戻すために、その一人子イエス・キリストをこの地上に送り込み、その罪の贖いとして十字架にかけられたのです。そのために私たちはもう一度神との関係を取り戻すことができるようになったのです。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためである。この罪の贖いのために捧げられる犠牲の生贄は完全に燃え尽くされなければなりませんでした。人類の罪が許されるための神の子羊として捧げられたのがイエスなのです。そしてその神の子羊は完全に十字架の上で燃え尽くされたのです。その時エルサレムの神殿の幕が真っ二つに裂けました。高さ9メートル、幅18メートル、厚み12センチのこの幕は死聖女を覆う幕で、神の臨在から人々を遠ざけ大祭司の他はこの死聖女には誰も入れなかったのです。ところがこの幕が上から下まで裂けたということは、神に至る道が全ての人に開かれたということです。神と人とのつながりが再び取り戻されたのです。キリストの十字架は神と人との交わりを今一度可能にしてくれたのです。神の方の働きは終わりました。すべてはなされたのです。神の贖いの計画、そして私たちの罪を許すという、その幕は切って落とされたのです。十字架上でのイエスの最後の言葉は、父よ、私の霊を御手に委ねますでした。この言葉は、今でもユダヤ人の母親が子供に対する最初の祈りです。旧約聖書の詩編31編5節の言葉に、イエスはこれに父よと呼びかけ、父なる神への親しみを表しています。イエスは十字架上にありながら、親の腕の中で眠りに落ちる子供のように、安らかな眠りにつかれたのです。十字架の下で全てを見守っていた人々は、このイエスの死に深い感動を覚えました。威厳に満ちた苦難の瞬間、神ならではの寛容ある態度、平和な死に際、そしてその勝利。一部始終をつぶさに見ていた百卒長は驚き恐れます。そして自分の胸を叩いてこう言いました。誠にこの人は正しい人、 まことにこの人は神の子であった。神学など知らない、説教も聞いたことがない、議論もしたことのない、ユダヤ人の民でもない異邦人が神の子だと確信したのです。そしてそのことをはっきり告白したのです。かたくなな人間の心が打ち破られたのです。イエスの血の滴りが最初の信仰の実を結びました。そしてこの神の子の告白は、この百姓長が最後ではありませんでした。その後無数の人々がこの告白を繰り返しているのです。我は神の子、主イエス・キリストを信ずと信仰告白で、人々は教会の中でいつも告白しています。世界中の人々がこのことによってイエス・キリストの許しを受け、そしてイエス・キリストを信ずる信仰に入っていってるのです。生が成し得ないことも死は可能にします。一粒の麦、もし落ちて死ねば多くの実を結ぶのです。世界中にイエス・キリストの十字架を信ずる信仰が広まっていったのです。 エルシャダイは神の力と豊かな恵みを表すヘブル語で、歌はジャネット・パスカル。で、これらの歌はいずれも現地エルサレムの遺跡の一角で開かれましたコンサートでの実況録音からお聴きいただきました。今週はイエス・キリストの受難週、そしてそのイエス・キリストの復活を祝うイースター復活節となっています。そこで今日はご一緒にイエス・キリストの十字架について、その十字架をめぐる人々を中心にご一緒に考えてまいりました。
明日のこの時間はイエス・キリストの復活、イースターについてお伝えいたします。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。